レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで始まりましたね。今週無事に147回目始まりましたよ。本当にジョニーですけどね。いやー、しかし今2人がさ話してたじゃないですか。いや、夏がもう終わるそうだみたいな話、朝晩はもうだいぶ涼しいんだって話しててさ、いいね、こういう会話、こう本当に小散歩みたいでさ、なんかこう縁側でおじいさんとおばあさんがさ話してるみたいな感じで、大体こう殺伐とした雰囲気から入るわけですよ、リスナーさんね。やっぱりそりゃそうですよ。やっぱり期待してるのは、僕がどんな悪口言うかっていうと、こうやっぱ全国 の熱心な、あのもうレディオ 2.4 キロリスナーの皆さんは楽しみにしてるから、もう2日ぐらい前からこう気持ちをできるだけ先立ててましたね。本当にもう学校のそばとか通るとうるせえ中学生とかね、そういう風にこう睨んでいくわけ、気持ちカーッと盛り上げて、で水曜日の9時にドンとぶつけるみたいなさ、そういう中でですよ、その前にさ、いや夏ももう終わりだねなんて、そんなね牧歌的な会話聞いちゃったらさ、この俺の燃えたぎる気持ちってのはどう思っていいか、言っていいか分かんなくなるって、これがまあでもいいとこですよ。だからやっぱこれね、やっぱりなんだろう、やっぱこう僕がねこう、まあ、言うときあるわけじゃないですか。あの野郎石原都知事てめえこの野郎とかね、絶対にてめえに絶対竹島売らねえぞとか、そういうこと言いたいタイプですから。でも二人がこうやっぱこう平和的に解決してくれるからこう成り立つっていうね、この三位一体っていうんですか、やっぱり、やっぱいいねこのラジオは。本当いいねって言ってるけど、全然褒めてるように聞こえないっていうのは何だろうねこれ。いやだけどさ、これそうそう、中学生のそば通ったっていうのは、中学校のそば通ったっていうのはあってさ、通ったのよ日曜日かなんかね、ずっと通ったの、近所すぐあるからさ、中学校。それいつもさ、俺通るとさ、必ずすっごいミニスカートの女子高生みたいな女は必ず学校に入ってくんだよな。結構あれ、あそこ荒れてる学校なんじゃねえかと思うんだよ。で、校門の前も4時とか5時ぐらいに通るとさ、おい、たかしマジ行くぞってこうやって、二血すんぞみたいなやつが必ずで自転車乗ってやってるわけ。このムツアイとか長後しか見たことねえのに、小田急線といえば、ここら辺は大体こう、なんだろうな、セレブっていうかさ、山手の雰囲気なのに、なんでこんな柄の悪い奴ら通ってんだろうなって思って、いつもヒヤヒヤしてんだけど。で、そしたら、日曜日通った時にさ、野球の練習してたわけ、中学生が。ね？
かけん、かけん、あい、
あーいってこう言うじゃん、なんか。うるせえなって思うじゃん、なんか。お前らなんかどうせやったって松坂になれねえんだから、さっさとやめろ、近所迷惑だよこの野郎って思ってるわけ。ほんとそば通るたびにね、ガタガタ下げやがってとかって思ってるわけ。どうせ高校入ったらあれだろ、なんかみんなで賭博とかしちゃったりすんだろと思って。いや、この間あったんだよ、甲子園のなんか常連校がね、賭博やってって言って、そしたら小木ママが怒っちゃってさ、あんなのは絶対出場辞退すべきだったのよってこう言ってたらしいんだよ。小木ママ甲子園大好きなんだって。最近甘いわよちょっとその辺はってこう怒ってたらしくて、うせおぎままって思ったんだけど。でね、でさ、そういうとこあって、お前らなんかやめてくれって思ってんのうるせえなと思ったらさ、でまあ体健康的にね浮かす分にはいいかと思ってるわけ、こっちもそういうとこもあってさ、まあ頑張れやと思って、でこうそば取ったらさ、でこうね、イヤホンしたの山下とそれ聞いたわけね、気持ちよく。そしたらさ、ああ、外野の練習してたんだよね、おい一年打ってるやつ、多分高校生ぐらい、多分 OB かなんかで来てんだろうな、きっと。センターがちゃんとセカンドの守りしなきゃしょうがねえだろバカ野郎って言ってるわけ。怖い、超怖い、むっちゃ怖い、中高生こういうのなと思ってさ、すっげえ怖いしと思って、俺イヤホンさ、もうしてても声聞こえたからスッと外したんだけど、しばらく聞いちゃってさ、なんか俺が怒られてるみたいな気持ちになっちゃって、本当に。そしたらセンターのやつもさ、さあさあ、はいはいとか言って、バッターのやつもまださ、しっかり声出していけよてめえらこの野郎って言ってて、怖えなと思って。でそのそば、その一番怖いやつがバッと握って、まあそのノックやってたわけで、そのそばのさ、多分さ、またサブリーダーみたいなやつ、おとなしそうなやつなんだよ。そいつはさ、全然違うの。でもなんか言わなきゃダメなんだろうね、こう、やっぱ上級生として。縦社会で厳しいから。 おいお前ら水しっかり飲めよとかそういうことしか言わないけこういう野先輩がいいわと思ってさ、なんだよあの野郎と思って、絶対あれらしいよ。で体育会系の人に、まあ人っていうか、なんかラジオで話聞いたら、そういうこうガミガミ言う先輩って大したことないんだってね。やっぱいいレギュラーになってる先輩とかで大体あんま何も言わないんだって。だから絶対そいつもね怖いんだよ、ほんと。もう大したことないんだよ絶対。だけどそういうやつに限ってさ、その俺がいつもその4時ぐらいになると通るときに必ず見るそのミニスカートの女子高生たちナンパしてるの、そういうやつだろうねきっと。本当に悔しいよな本当な。いやだけどね、そのまあ僕もねそういう先輩に憧れてるわけですよ。まあ中高行ってませんからそういう先輩ってのはいないわけですけどもね、こうやっぱ優しい先輩になりたいわけだから、まあ熱き伝説、青い伝説シュート、熱き伝説シュートで言えば久保先輩みたいになりたいっていうね。だから10人抜いて死にたいっていうそういう願望あるわけですよ、ずっと死にたいっていうね、そういう死に方が理想。うん、85ぐらいでさ、いやもっと生きるね。そう、俺ら3人絶対120まで生きようね、本当絶対ね。100歳で死んだらまだ若いって絶対俺ら言おうね、本当ね。でさ、この間もねメールしてて、またですね、まあ、揉めちゃってですね、本当になんでですかね本当に。でいろいろなんかこう僕も一応なんかね偉そうな顔してると、いろんな噂が自分の耳に入ってきましてね、結構ろくなもんじゃねえなって思ってきたわけ。俺って嫌だなって思ってきた中、リスナーからですね熱いメールがもう本当に、俺はもう友達ねとかっていうのやめるわと思ったね、これね、ラジオネームダン九蔵さんからですね、メッセージ、レディオ 2.4kg の3方おはこんばんちは、しばらくお便りはご無沙汰しておりましたがご安心ください、私は健在です。これね、あのメールが1ヶ月来ないとどうなったんだって、あのこうダダこねますからね僕がね、さてジョニーさん、前回の放送でお話しされていましたが、弟様がご結婚なさるとか、常識的に考えればここはお祝いの言葉を述べるべきなんでしょうが、私はそのようなことはいたしません。それはジョニーさんと弟様のフィアンセの仲がよろしくないからではありません俺何でも喋ってんの、と。私が結婚などという、私が結婚などというヘドが出そうな制度に大反対かだからです。男女がお互い思い合うのはいいでしょう。弟様とそのフィアンセがお互いを大事に思うことは素晴らしいことだと思います。しかし、どうしても私には結婚というものを祝うことはできないんです。おめでたいとは思えないから。失礼しました。つい感情的になってしまいました。いずれにしてもジョニーさんにとって大変な日々の幕開けとなることは確実なようです。しかし、悲観ばかりしていないでください。ジョニーさんにはコツさんもウーちゃんも、カーシャも、そして私たちリスナーだっているじゃありませんか。その環境を糧に這い上がってきてくださいよ。今の私たちにそんなことでうだうだ言ってる暇はないんです。さあ、憎きバックブランを叩きなめそうでありませんか。そう、これは遺伝の導きなのですよ。ではまたいつか。PS、私はキッチン派ですって言ってね。もうなんか危ねえメールがこうやってどんどん来るっていう。これどんどん来るっていうか、これ FM 横浜のね30通分のこれは思いはありますよ。これは本当にね、もう噛んじゃったけども、すごいこのメールのテンションな、これ。いや困っちゃったなって喜んでるんですよこれね。レディオ 2.4kg 的に喜んでるわけですけどね。いや本当そうだ。でもね、本当もうだから噂聞いたってだね、いろんな噂聞いて、もうジョニーはおしまいだとかっていう噂聞いたってへこたれねっていうね。だからダンスさんね、ちょうどいいタイミングでメール来たわけ、これ本当に。俺ね、まあもう早速大変な日々は幕開けしてるわけですけどもね、月曜日からね、ちょうどね、俺は王子だっていう王子化計画っていうのを始めたんですよ。俺王子っていうね、朝12時に昼なんてスケッパーで起きてましたよ。地球なんか早く滅びればいいとね、イデが早く暴走してくれればいいんだ、そしたら俺もう一回人生やり直せるからっていうところで、ずっとその半エコでまたテレビつけっぱで寝てたわけで、パッと朝起きたらちょうどね、先週1週間ぐらい何でも落ち込んでたんだね、ほんと。まあいろいろまたなんだかんだってさ、なんかもうジョニーってもう引きこもりだからダメだよねとか、またそういうこと散々言われて、うるせえなと思って、なんでそんなこと言うんだよって思ったわけ。そんなの友達じゃないって思ってたわけ、ずっと落ち込んでて。で月曜日にパッと起きたら、待てよと、主役俺だしな、俺の人生の主役ってパッと思ったわけ。 じゃあもう俺ね、もう王子張りのズーズーしさ発揮しようじゃんっていう風に思ったわけ。で、なんでそう思ったかっつうと、普段すごい気が弱いから、そんぐらい無理やりでも思ってるぐらいが多分俺ちょうどいいだろうって思ったわけ。いや、思えませんよ、四六時中はね。だから、そういう連中に負けねえと思って、これ 2.4 キロ的に言うとランランなんですよ、これね。ランラン、鈴木ランラン。ね、これ、うーちゃんね、これ本当に。うん、負けないぞえっていう昔、曲を鈴木ランランが出してて、で、必ずうーちゃんと、俺はうーちゃんね、絶対負けないって言った時に、俺ずっとランランで行くっていう風に言うんですよ。そうするとうーちゃん、ああ、そうかそうかってお前言ってくれて、うん、ランランだと思って、だから僕ちょっと1ヶ月頑張って王子やってみますよ、本当にね。ここで王子っていうあたりちょっと危ないけどね、本当。だけど、しかしメールでもっと突っ込むとね、これね、ところどころね、イデオンネタが入ってきてね、肉気バックグラウンド、まあ、これイデオンでコスモっていう主人公たちが戦う敵なんですよ、これね。まあ、敵っていうか、まあ、ちょっと主人公たちから見れば敵みたいなさ。で、そこあったりとかして。でね、カーシャってどんなんだったっけ、俺忘れちゃったんだよ。キッチキッチンも忘れてんだよ。キッチキッチンってどんなんだったっけな。なんか出てくるんだ、そういう女。まあ、こいつも死ぬけどね、劇場版だと。みんな死んじゃうからさ、ほんと。メールさ、イデの導きなのですよってさ、俺見てるからいいですけど、これここから聞いた人さ、あ、このラジオやべえラジオだって思われて、スッとスルーされる可能性も十分あるっていうね、ほんと。でもね、俺負けない。俺王子だから、それなのにこれ。危ねえな、俺。確かに心配されんの、俺ね。これ友達から心配されんの間違ってねえわ、これ路線、ほんとに。うん、悪くないわ。うん。あ、だけどね。この間、いやー、ダンキューズさん、ありがとうございました、ね、本当。いや、ちょうどいいタイミングだった、本当。もう、僕は、もう、一切へこたれないって決めたんですよ、本当に。もう、ラジオで、1時間オーバーしたって、もう泣かないしね。そう、この間の木曜日、なんで落ち込んでたか、ちょっと、飲み会あったのに、俺、誘われてないんだよ、それにさ。あ、誘われたのか。誘われて行かなかったらまたもうジョニーダメだよねみたいな話してたらしい。なんかもうして聞いて頭きちゃって、絶対その時は落ち込みましたよ、本当。ノイタミナ、それ木曜日でしたから、ノイタミナ見てもそれどころじゃなかったりとかしたんだけどね。でもそんないろんなものに負けないと思ってるんだけど、あのこの間ね、またネットゲームやってたんですよ、ずっとやってて。で、今あの戦国イグザってね、この間あのほらサブリーダーが辞めちゃってって、みんな辞めちゃったって話だったでしょ。で、その後まだリーダー頑張って、あのいろんな人に初心者のメールって言って、まあ、頑張って送ってるんですけども、もう一個 SD ガンダムオペレーションズってやってるって言ったじゃない。で、そこでやってたらさ、あのなんかチーム戦みたいなの始まったんだよ。でさ、チームである程度ポイント稼ぐとプラチナチケットっていうの5枚もらえて、ポイントごとにね、例えば10万とか20万とか累計トータルして溜まっていくともらえて、でそのプラチナチケットで何に引き換えるかっていうと、そのレアリティさんって言ってすごい強いパイロットキャラと交換できるっていうやつ、キャンペーン始まったわけだから、もうさみんなやってんだよ、ずっとブワーっつって言ってさ。で、俺もずっともうBP っていう、まあ、ポイントが必要なんだけど、それ30分に1回全部フルで貯まるんだけど、それ全部使ってずっとその全国のいろんなやつと戦ってたわけ。ずっとうわーっつって言って、でさ、うちのチームようやく15人ぐらいいたんだけど、みんなかなりやってて貯まっても1週間でね30万ポイントぐらいしか貯まんないんだよね。でももっとすごい、そのもう多分課金してすごい強いアイテムっていうか、モビルスーツバッグ持ってる人は1日で50万ポイントとか貯めちゃうわけ、俺らの1週間分を。どんな風にやってんだろうとかって思いつつ、だから強い人が多い、強いのが多い方が有利なわけ、そのプラチナチケットガンガンもらえるからさ。で、うちのチーム全然みんなやる気ないから、それでもやってんのさ3、4人ぐらいだったんで、そうそう、3人ぐらいで全然やる気ないから、全然ポイント貯まっていかないとさ、何人か強い人たちいたんだけど、引き抜かれちゃってまた抜けてっちゃうわけよ、別の強いチームに。うちに来ませんかって言われて、俺にも来たんだよ。あの、ハローつって言って一日一回こう挨拶できるんだけど、それも俺のとこに来て、ハローって来て、ちょっと私のチーム来ませんかって、結構やる気ありますよとかって来たんだけど、絶対映んねえって思ったけど、そういうとこ、意外とそういうとこさ、こう、兄弟強いからさ、ね、映んねえぞって思ってて。 でしたらもう全然、まあ、それでもやる気ないから全然また移っていくわけ、そしてどんどんね。そしたらこの間もうリーダーがさ、ついに、ま、もうやる気ないっていう話になっちゃってさ、ね、掲示板あの新しく募集のチームメンバー募集のやつ変えたんですけど見てくれませんかってこうチャットにポンと来たわけで、見たらさ、もうやる気ない人もみんな募集って書いてあるわけ。もうそこからもうやる気ないんだよ、もうそこからネガティブなの、早速ね。で新しいリーダーも募集って、もうリーダーがリーダー放棄してんだよね、かっこ笑いってつけてて、新しい募集中です、みんな気楽にやりましょうって書いてあって、で俺も気楽にやりたいからいいじゃないですかって言ったわけ。そしたらさ、一人のさやつが入ってきたんだよ、なんか多分中高生ぐらいだと思うんだけど、こんにちは、新しくチームに参加させてもらいました。全部でフルで50人まで入れるんだけど13、4人とかなの、うちのチームね。そしたら15人目が入ってきて、こんにちはって来たわけで、あこんにちはって言ったら、早速そいつ全然強くないんだよ全然ね。そしたらさ、そいつが、あの僕リーダーやりたいんですってこう言ってきたわけ。で誰もそれ無視してたんだよ、ずっとなんか返すようなチャットでもないかなと思って、あんまみんなリアクションしなかったら、10分後ぐらいにさ、でも新入りにはリーダーやらせてもらえませんよねって、こうなんか点々点って含みついてるわけね。そしたら次の日リーダーがさ、みんなにハロー送ったらさ、新入りにリーダーやらせてもいいかなってこう言ってたわけ。ね、でそしたら次の日になったらさ、そのリーダーやりたいんですって言ってたやつがさ、ありがとうございます、頑張りますって言ってるわけ。リーダーがリーダー譲っちゃったのよ、それで。本当それでそこからずっと張り切っちゃって、もうチャットとかでもガーッと喋ってんだけど、そいつさ、だからね、いや特にこの話落ちなかったんだけど、なんかね、またその辺でもまた人間ドラマあってね、やっぱネットゲームってこう縮図が出るよね。なんか思いっきり新入りだけどってこう来てさ、本当でなんか俺ずるしいやつだなと思ったとこもあるわけ。なんかやらせるわけねえじゃねえか、そんなレベル低いやつよと思ったわけ。全然すっかり俺もさ、割とそのチームだと俺そのチーム内で2位だからか、なんか偉そうな態度でいるわけ、ちょっと若干。全国で言ったら8000番目ぐらいなんだけど、負けなんだこの野郎、リーダーやりたい、なんだリーダーがいるんだからなんだよって思ってたんだけどさ、で言っててさ、なんか面白いなと思って。で、あのね、この間ね、そういえば、いやまだ話あるんですよ、ね、この間さ、もしかしたら大人を卒業できるかもしれないって話あったんですよ。ほらもううち地獄の日々が始まってるっていう話あるでしょ、ね、でもうあの女揉めるかも分かんないからつって言って、そのでフィアンセちゃんの友達が来るからって言って、いや俺寂しい思いするの嫌だからとかつって言って、じゃあその日ちょっと友達ん家に泊まりに行こうと思ったわけね。で誰連絡しようかなと思ったんだけど、最近一人暮らし始めた男子に友達いるんだけど、そいつのとこには行きたくないんですよ。なんか男子と会いたくないじゃないですか、7、6時中ね。なんか特に寝てさ、ジョニーどうすんでっかなんて言われてさ、将来とかいろいろあるでみたいな話聞いて、なんで今更中学生日記みたいな話しなきゃいけねえんだよみたいなさ、働くか働かねえかだろバカ野郎みたいな話になるの嫌だなと思って、そいつのところ連絡するのも嫌だなと思ってて、どうしようと思って。でこの間さ、ほら生放送の時に話したさ、あの一緒に公園行った女の子いるって言ったでしょ。であっと思って、その子にちょっとどうかなと思ったわけね。でメールしたんですよ。2日悩みました、このメールするので。2日迷って、って言って、その子スウェーデン人形みたいな顔してて可愛いんだよ本当ね。こうなんかムーミン谷みたいな顔してるわけ。でムーミンちゃんって言うけど、ムーミンちゃん、ちょっと止めてもらえませんかって言ったら、うんいいよって言ってくれたわけね。もうそれなるとさ、その子も27ぐらいだから、まあね、もう皆さんね、まあ、そういうことだって思うじゃないですか、ね、もう一泊雨風しのげて、しかももう空も飛べなくなるっていうね、こんな一石二鳥ねえよと思ったわけ。うんと思ってたら、その5分後ぐらいメールやり取りしたら、でも友達呼んでもいいって言われちゃってさ、ああみたいな。で、まあ、友達いるってことはまあ多分女子の友達来るだろうと思って、じゃあ一気に2人っていうこともあるのかなと思ったわけね。いやそれはそう思いますよ、やっぱり僕だって30ですから、こうん、こうやっぱ一気に2人っ 3人同時とかそういうテクニックはあるって自分で思ってますからね、本当いつも妄想してますから、これはと思って、ういよ全然全然なんつってクールなふりしました。その時はあのびっくりマークもつけませんでした。その時はでいいよなんつって言ってたらさ、ちょうど一昨日ぐらいにさ、ごめん時間両親に呼び出し食らっちゃって泊まるなしになっちゃったごめんねってさっぱりしたメール来てさ、この落胆の差って言ったらないですよね。で何が悲しいって、他に泊めてくれる友達が一人も思い浮かばなかったっつうとこが悲しいんだよ本当ね。っていうか、いやいいようち来なよって言ってくれるやついるかもしれないんだけど、そいつのうちには絶対俺行きたくないんだね本当に。こういう屈折した関係性も感じたりとかして、またそれで落ち込んじゃってさ、なんかね、いやまあそろそろまあレビュー行くわけですけどね、9月入って私楽しいこと何一つとしてないですよ本当に。もうね、もうこのラジオやるしかもうないっていう、そういう感じになってますね。まあ、特にまあ今日は落ちないけど、まあこういう時あんだね。というわけで続いてはデビュー 2.4
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、デビュー 2.4。
はい、というわけでレビュー 2.4 来てますよ、入ってますよ今日もレビュー 2.4。聞こえましたよ、あのうーちゃんのこの本当いろいろなっていうこうね言った声が本当に、本当ね大人になりたかったね本当。でもこれさ、その子がもし聞いたらさ、そんなこと思ってたんだと思って、もしかしたら意識するかもわかんないもんね、いい意味で。今度泊まりに来るなんて言われた日にはさ、もう俺でもすっかりもうパンツとか3日分とか買っていくつもりだったもんな。泊まるつも、もう泊まる長くなるだろうと思ったから、延長に次ぐ延長みたいなさ、なんかそういう大人的なね、あ別に好きだとか言ってないけど、まあ自然の流れでさみたいなこと言うんだろうと思ってました。というわけでレビューに行ってるんですけどもね、今日の一つ目、まあまたこの人になっちゃったな、まあいいや、もうこれこの人のファンなんだな結局。今日の一つ目、村上春樹で意味がなければスイングはないっていう、まあそういうまあ本読んだわけですけども、まあ、エッセイですよね。まあ、僕も小説は全部読んじゃいましたから、もう特に読むのないっていうね、まあ、もう一回最初から読めって言われてもあんなやつ読みたくねえと思うけど、やっぱ読んだら読んだらってそれなりに楽しみそうだなって思ってるんだけどさ、で読んでてさ、で今回エッセイででしてね、あの村上春樹っていう人はもう音楽すっごい詳しいからさ、その音楽のいろんな話してるって、まあ、そういう話で、それこそジャズの話とかビーチボーイズとかさ、なんかブルース・スプリングスティーンだとかそういう話とかして、あとバッハだとかクラシックとか詳しいからって見ていろいろ話してっつって言って、そういうのをあのですね、読者にやたらこうスノッピーな感じで自慢して嫌がるって嫌な本なんだけど、でもねやっぱ読んでて思ったのがさ、村上春樹ってさ、もう小説はもうみんな嫌になったってまあよく言ってるじゃないですか。まあ雲辺のカフカとかいいって言ってるやつは頭おかしいやつですからね、それ本当に。あんなもんヨガはないんで、1984とかも絶対すごくつまらない小説ですよあんなもん。でそんな中でさ、もう小説嫌だなっていう話になってんだけど、エッセイはね、あの小説がつまんなくなってから本当面白いんだよ。この間言ったサリンジャーの翻訳屋もつもそうだけどさ、これもさ村上春樹さ、もうエッセイ書くときさ、割とこうがっぷり打つで書くんだよね今本当に、どうだって感じで。で昔は本当前にも言ったけど、もうエッセイっつうと猫がいてなんか撫でてて、で僕のセーターあれしちゃったとかって話ばっか書いてたわけで、そういう話は僕放送終わった後にこっちさんからリアルで聞くんで、わざわざ図書館から借りてきたまで読みたくないんですよそんな話。本当にね、こっちさんから聞く話のこと全然リアリティあって楽しいわけで、そんな話とかしてて本当に役に立たないようなエッセイばっか書いたわけ。まあ、村上春樹信者みたいな人はさ、村上さんって意外とこういうことも書いて可愛いとかっていうノリの人が多分騒ぐような感じだろうと思うんだけど、本当につまらなくてもずっと苦痛だったんだけど、そのアメリカ行ってから多分この人ねじ巻き鳥クロニクルって、まあこれも大した話じゃないんですよ。でも多分村上春樹の中でこの本一番人気あるんだよな俺の周りだと。ねじ巻き鳥は本当に面白いって周りでやたら言うんだよ。あ
あんなもん何がいいんだって俺心の中でその、ね、本当は言いたいんですよ。でも向こうは女子だったりするからカッコつけようと思ってそういうとこ言えないんだよ俺本当に。ねじ巻き取りってあれだろ、クレタとマルタとかって女とやっちゃってなんか井戸の中でなんかバット振り回す変な話だろとかって言ってもさ、いやあの小説は本当怖いとかって言って
くったら貧しい感性してやがるとかって内心は思ってるんだけど、これは リスナーにしかぶつけらんねえなと思ってさ、
でそっかそのぐらいからまあエッセイ面白くなってきてさ、でそのねじ巻き取りから多分アメリカ行ってプリンストン大学で偉そうにご覧の他の学生とかに教えてたっつって言ってさ、でもその教えてたやつの前にも紹介したけど、あの若い読者に向けるなんだっけ短編小説案内とかもすっごい面白かったしさ、なんかねもうエッセイだけ書けばいいのにって思うんだよね。っていうかなんでエッセイ、まあこれ一冊で終わる本なわけですけど、あのねやっぱりそのやっぱよく言うけどさ、やっぱ俺これが好きなんだっていうことをがっつり言ってるってやっぱテンション上がるよね。やっぱり面白いって思う、そういう話って聞くとさ。で最近、まあ、話ちょっとずれますけど美術手帳とか読んでるわけですよ相変わらず。月に1回ね、ほんと、まあ、半年遅るぐらいでちょこちょこ読んでんだけど、もうさああいう文章ってのはほんと役立たずっていうかさ、読んでてもさもう疲れちゃうんだよね本当に。自分がないから、あの俺はこれが好きだ嫌いだってことはっきり言わないからさ、ああいう本ってさ。で前に友達に聞いたらやっぱこんだけ話したかもしれないけど、前にその友達から聞いた子によると、そのこんだけやっぱ広告載ってるとやっぱりなかなか批判って難しいんじゃないかって話あってさ、でもさ嘘でさやっぱお好きだっていうところもあれば嫌いだっていうポイントって当然出てくると思うんですよ。まあその本全部好きとかその作品全部好きってことあるだろうけど、でもいろんなもん見てりゃ嫌だっていうところもあるはずだから、やっぱそういうことを言わないんですよ美術手帳って。だからそうすると本当にこんだけ散々批評のっけてて偉そうな顔してっけど何にも残らないっていうね、本当に読んでももう本当ああうんっていう感じになっちゃうっていうさ。でそうなると美術手帳それでもなんで読むかというと、やっぱり写真のっけてたりとかしてさ、やっぱ百聞は一見にしかずっていうのかな、あの写真とか例えばなんかほら例えば絵とかさこういうのが展示されてましたよとかって言った時に、あかっこいいとかってことあるわけで、だからやっぱ俺はそういうこう商業誌と言われるやつでも俺はこれが好きだし嫌いだし、それこそアニメージュだってニュータイプだってスクリーンだってなんだってそうですよ本当。これやっぱそういうこと言ってほしいなって思ってるタイプなわけですよ。だから要はブランチのさリリコみたいなことやんなってことなわけですよね。で村上春樹はやっぱそういう点で言えばさ、やっぱ俺はこの曲そうでもないけどとかって言い方っつうのはまた多少はあるだろうけど、ことをやっぱ言ってくれるんでね、やっぱりこの人やっぱ今エッセイすごい面白いなっていう風に思ったのとね、やっぱそのジャズとかクラシックとか敷きたくて嫌だよっていう人いるかもわかんないけど、まあ俺だってそういうとこあるわけですよ。あのたまにねトルストイとかの時にラフマインの聞いていいなとかってこう盛り上げるために聞くっていうとこあるかもわかんないけどさ、でもそれでも若干詳しくなったりとかして、でやっぱねそういうもの興味ある人やっぱ読むとこれ絶対いいだろうなっていう風に思ったよね。で菅氏顔の話とかするんだよ、菅氏顔の詩顔いいとかさ、よくはないんですよ別に聞けやさあんなもんね本当。だけどいいんだよねそれはそれで、村上春樹の意見だからさ、やっぱそういうことやっぱ言うっていうのはさ、でもよくはねって言ったけどやっぱ村上春樹いいなって言うと、確かに菅氏顔なんかもうずっと聞きたくねえって思ってたけど、久々聞くと確かに昔の菅氏顔悪くねえなって思ったりするんだよねこれ本当。今ね菅氏顔もすっかり NHK でなんかこう石田イラみたいになっちゃってさ、なんか思春期の男の子の悩み答えるとかさ、なんでお前なんかに答えてもらわなきゃいけねえんだって感じもあるわけだけど、ね、そんなこと言っていい曲書いたよっていうとこあるけどさ、うん、だから話全然あれだけどね、でもね、すごくいい本なんだけど、まあ、クラシックの話とかジャズの話とかしてすごくいい本なんだけどさ、やっぱりねそれでもね村上春樹ってやっぱこの時の社会の世相はこうでああでとかって話もするんだけど、そういう話した時ってこの人一気に魅力なくなるね。やっぱりあんたは選挙とか行かねえって言ってたとこがいいとこだったのに、今さら自分は壁の側よりも卵の側に立つとか、そんなこと言っちゃってさとか、そんなこと言ったって何の説得力もないから言うのやめちゃってくれよって、まあ思ってるわけじゃないですかみんな本当に、みんな勝手にみんなをまとめたけど俺本当に。でも ねじ巻き鳥、俺はねじ巻き鳥から俺小説嫌だっていう話、まあ、スプートニックとかアフターダークとかああいうちっちゃい話俺好きだけども、短編とかね。でも僕はやっぱ村上春樹のそういうこう社会的にちょっと関心持とうみたいなとこは、やっぱこの人そういうこと言わないとこは良かったなと思って、これも今回の、意味がなければスイングはないでもそういう話してるんですけど、 たまにちょころっとね、そういうとこはもうやめなさいよっていう、ただの親父趣味じゃないかっていうふうに思いましたね。というわけで今日の一冊目はですね、村上春樹で意味がなければスイングはないでした。でね、続いて2冊目ですけどね、いやあのね、いやまあその、まあ、その古典とか好きなわけじゃないですか。で自分がレビューで何紹介したかってすぐ忘れちゃうわけですけども、まあ、今日の2冊目ですね、去年出た本ですね、多分名前間違ってるかも分かんないけど、多分こういう名前だったと思う、マリユキコさんでね、二人食いって言ったらさっきの俺じゃないんだから楽しいなっちゃうけど、3ピースするとかそういう話じゃないんですよ。二人狂いって本読んだわけですけどね、この間さ美術手帳それこそ読んでて、よく出るけど今日話題に BT って書くけどね、美術手帳の人は自分のことカッコ BT って書くけど、読んでたらその松井冬子っているでしょ、あのすごい綺麗な人、絵よりも本人がいいっていう人ね。で僕それ見ててさ、そしたらさやっぱ松井冬子の時すごいんだよね、最初にグラビアみたいなのが載ってんだよ。もう他の作家なら載りませんよ、村上隆とかだったら、だって顔なんか見たかねえんだからのやつで、そんでさ見てたらさ、でこうね、そしたらなんだっけ、松井冬子さんが描いた絵でなんかね桜の木がね鏡に映ってるみたい、水鏡っていうのに映ってるみたいな絵があったわけで、俺これいいなと思ったわけ。そしたらなんかその二人狂いをその表した本だ、作品だみたいなこと言ったわけで、二人狂いってなんだと思って、で調べたらさ出てこないんだよそんな言葉さ。でも代わりに出てきたのはこの本でさ、でアマゾンレビュー見たら、いやこれ相当ぶっ飛んでる本だからつって言ってて、わーって思って、ぶっ飛ぶといえばレディオ 2.4 キロ、レビュー 2.4 キロじゃないですか、本当ね。やっぱりレビュー 2.4 キロは本の逆さまにして読んだり、鏡文字使ったり、自分が俺は本当はあいつだったとかそういう話紹介するってコーナーですからね。でこれ読まなきゃと思ってさっと予約してさ、で読んだの。で読んだらさ、一番最初にさ短編集だっていうわけね。そしたら一番最初に入ったのが作家がいるわけ、なんかすごい売れてるフレンジーとかっていう雑誌になんか永遠の愛みたいないう作品を書いてる作家がさ、ストーカー行為にあっててっていう話から始まってるわけで、その作家が刺されちゃったっていうわけよね。でそのストーカーやってた相手は若手芸人だっていうわけ、そいつが刺しちゃってつって言って、でそいつがまあ裁判、そいつの裁判をやるっていうまあ話で、実はそのストーカーだと思われてたやつが実はとかって、そういう話が入ってるんだけどさ、ちょっとそのね二人狂いっていうだけあってね、ちょっとその精神に異常をきたした人たちがずっとその入ってるっていう短編集でさ、読んでるとさ、ね、気持ち悪くなってくるのね、ちょっと本当に。例えばスーパーで働いてる男がさ、ちょっとスーパーでね、なんか惣菜作ってんだよ、メンチカツ揚げてて、そしたらクレーマーが来てさ、大変だ異物が入ってたっていうわけで、あーってこう、その異物なんだって聞いたら、そのメンチカツの中にその指が入ってたっていうわけよ。でうーわーっていう話とか入ってるわけで、それに翻弄されちゃう人の話とかさ入ってて、気持ち悪いんだよ。なんかさ、マリーさん、マリユキコさんさ、なんかそういう生理的に書くのうまいんだよね、なんか嫌悪感煽るよね、そういうのあんま強くないからさ、うわーっと思って、ちょうど4枚の俺コロッケ食ったしとかね、そういう感じになるわけ、いやーってこうなって嫌だなと思って。でもさやっぱ面白いんだよね、やっぱ読んでると。でまあ短編で、まあよく僕言いますけども、短編でも一つのこう世界観を持ってる短編っていうか、こう一つの、まあ、その短編の中の世界で一つの事件が起きてて、まあ、それが他の作品にも影響していくみたいな、まあ、そういう話でさ、で一個のまあ長編小説みたいにも読めるんで、ちょっとさ、でもさやっぱ俺悪口言ってやろうと思ったのね、本当にドグラマグラの方がいいよとかって言ってやろうと思ったんだけど、これはですね意外とメッケモンっていうか、 まあ、多分マリユキコさんって人なんか去年とか出したの結構売れたらしくて、だから多分そういうね、まあ、割と最近の本とかに強い人は割と、まあ、わあ知ってるっていうことあると思うんだけど、俺がツイッターでも面白かったって言ったらあのリアクションもらったんで、だから多分その筋の人にちょっと有名なんだろうけどね、うん、だから読んでて面白かったですねこれね。また読みやすいしね、すごく、最近のほら早川文庫だからさ、この間読んださ歌詞451みたいにさ1ページにさ行間狭くびっしり字が書いてあるのと違うんだよ今のやつは。もう行間もこう1ミリぐらい空いててこうドンドンドンってまたセリフのやり取りもドンドンドンってあるから、もう10分でね100ページぐらい読めちゃう、その勢いでさーって読めちゃって、もうすごい面白かったんだけど、でもねやっぱね、まあ、いやいや、アマゾンレビューにケジつけるつもりはないんですけども、もっとぶっ飛んだ話ですよってこう、まあ、言ってたわけじゃないですか。でもやっぱね、使用の家とドグラマグラ取ってきた人にはね、やっぱこんぐらいじゃちょっとぶっ飛んだとはならないんだね、ちょっと。ああ、まあ、うん。まあ、まあ、気持ち悪いし、俺今すっごいドキドキしてるけど、でも俺平気っていう感じあったね、こうね。うん。まあ、ぼちぼちっていうとこあって。あと、まあ、一応ミステリーっていう体だと思うんで、割とね、まあ、ちゃんと話にオチがついてるものが多いですよ。だけど、そういうところは、割とアンチミステリーから取ってって、その、アガサ・クリスティ読むようなタイプからすると、うん、じゃあコナン読むかなってこう感じになるところもあるっていうね。うん、まあそういうところありますけどね。でもこの本おすすめですね。さっきの村上春樹とこれは本当読みやすいからおすすめ。うん。というわけで、今日の2冊目はですね、マリユキコさんで二人狂いでした。でね、この3冊目がね、なくなるんだ。もう今日はニュースもなくていい、本当。レビューもなくていい。だったら延長戦、本当に。もう今日は語らせてほしい、本当に。やっぱね、俺はやっぱ本好きみたいです、そこそこに。うん、いや、ずっと好きとは言い、まあ、ずっと好きっていうか、ずっと読んでられるっていうタイプじゃないですけども、やっぱ本好きなんだなって思ったんだね、これ読んで。というか、王子化したっていう、まあ、さっき大部屋に喋ったんですけど、俺は王子だと思ったっていうのは、この本読んだからっていうところもあるかもわかんないですね。今日の3冊目はですね、メルロ・ポンティでね、行動の構造っていう、まあ、本読んだわけですけどもね、難しいでしょう。もうタイトルからして難しいでしょう。もうタモリのエチカの鏡とか、そんなもんぶっ飛ぶでしょう、平気で。これね、本当あのね、これメルロポンティって人、まあ僕多分前にも紹介したことあると思うんですけど、目と精神とかね、知覚の現象学は違う、それフッサールかまあでもそんな話進んで途中で、まあメルロポンティって言って、まあ、2,3 冊今まで読んできて難しいんですよ、よくわかんないの、わかんないんだけど興奮してるのね、本当わかるっていうとこあるわけで、今回のメルロポンティはですね、これ一応メルロポンティの処女作になるのかな、うん、まあ、バージンですね、メルロポンティにとってのね。で、まあ、まあ評論っていうか書いてるわけですけど、それがね書いてたらさ、あのメルロポンティがさ書いてること難しいんだよ、本当に。もう最初にさ、行動の構造だから俺のこと書いてあるって思うわけ、あ、行動について分析してる本だって思って読むんだけど、最初にさ、いやまずね、まあ、本題から入る前にっていうこうさ、ちょっとネズミの実験を最近したんで、そのネズミの実験のね、こう実験結果をここに載っけるからって言って、200ページぐらいずっとその実験の話が書いてあるわけ、バーって言って、で、まあ、ネズミの実験見て分かる通り、まあ、行動ってのはこういう風になってるからって言うんだよ。いや、なってるからって言われても、メルロ分かんねん、俺。なるんだよ。でもまあ、ついてきてくれって、まあ、メルロポンティ言ってるんだよね。で、まあ、ネズミ実験こうで、まあ、分かりやすく言うと、まあ、図にするとこうだからっていうわけ。で、計算するとこうねって言って、いや、分からないんですけど、すいません。一つも、なんでネズミに電気通した話してんですかって、こうなるわけ、こっち。分からない。ドクターラットとかね、そういうこと思うわけ。でまあ、ドクターラットこれ読んでない、これ、レビュー聞いてくれれば分かるんですけど。あーと思って、今回俺メルロポンティで初めてつまずくんじゃねえかなと思ったわけ。これ、いや、これダメだ俺。わかんねえ、これ。と思って読んでたらさ、2章のさ、なんだっけな。なんとかって言うんだよ。メルロポンティすごいこと言うんだよな。ね、第3章かなんかになって、190ページぐらいからさ、あ メロポンティそういうことか言ってたのって分かるんだよ、急に分かるので、今までメロポンティってずっとそうだったんだよね、本当に。あの、なんとなく分かりそうな気がする。あ、分かった、あってなってからは、そっからの100ページはね、本当勇気づけられるっていうか、あーそっかそっか、うんうん、で自分と他人みたいな話になったりするんで、そういう話大好きじゃん俺さ。分かんないですよ、分かんないけど、それ言うことを語ってる人の話は聞きたいわけよ本当に。そうするとさ、多少でも腕組んでさ、分かったふりすんだよ。あのビフォーアフターなんか見るのやめちゃって、メロポンティにか、あのかかりきりになろうって決めてからさ、でうーんそっかそうだよね、行動ってそういうことだよねみたいなことをね、分かる瞬間っていうのがあるんだよね。でやっぱさっきブクログでもその評価見たらさ、割と俺と似たような評価してる人多くてさ、最初は全然分かんねえって言ってるわけ。なんでネズミの実験してるか全くもって分かんないって言ってるわけ。だけどその人星5つけてんだよ、俺それ分かるんだよ気持ち。そのでまあ350ページくらいの本なんですけど、200ページぐらいから、まあ、300ページぐらいまではさ、分かんねえけど分かるっていうこの感覚、これね、多分俺の幼なじみとかは、俺みたいに大卒でもない男がそういう本読むとすぐに分かったようなふりしやがって、多分悪い意地悪な人言います。これあの大学の偏差値がどうこうとかっていうことにかかりっきりになる人とか絶対言うと思うんですよ、いやあえてくくれば。だけどこれ絶対本読む人じゃなきゃこの感覚絶対分かりません。これは本当にあの本読んでるとそういう瞬間絶対あります。あの難しい言葉使ってるし、この感じでってなるけど、勢いって絶対伝わる瞬間絶対にあるんだこれ本当に。だから僕はですね、まあワンコッチ入れそうな話になりそうだから、そこは僕的に自主規制かけますけどもね、やっぱりね、やっぱ読書ってのは多少した方がいいですよ。っていうか、いや読書じゃないね、やっぱり、いや今あえて興奮してるから言ってますよ。やっぱ俺それ見ねえとか聞かねえって言ってるやつ一瞬でも通るってやっぱ大事ですよ絶対。これ今ねメロポンティ読んだからそう強く思っちゃう本当に。ってさ、そういう風に思うとさ、あーなんかわかる、好きだって言いたい気持ちわかるとか、そういうことってあるはずなんだこれ。だからね、僕は行動の構造はよくわからないことはありました。本当ほぼわかりません、もう全然これ説明できてません。興奮したってことしかは伝えられてませんこれ本当に。あ、ちなみに興奮したってとこは第2章の高等な構造の終わりから興奮したらしいです本当に。で、だ高等な構造もよくわかってない、だけど興奮したんだってことだけはぜひリスナーさんに伝えたいと。だからリスナーさん、最近よくこういう風に言って逃げるけど俺の代わりに読んでくれと、そういうことを言いたいですね。だけどね、やっぱりニーチェをある程度読んだ今ですよ、ね、ニーチェも俺の友達だから、相棒ニーチェですから本当ね、ああいうヒゲ生やそうと思ってるぐらいです本当に。でやっぱ次狙うのメルロポンティかなと思ってるんですよ。であとね、プラトンね、プラトンのソクラテスネタっつうのをまあちょこちょこ追っかけてるわけですけど、あとね気になるのやっぱね、ビトゲンシュタインね、読みたいのは、あのつまりその、およそ明晰に語られないことは沈黙するしかないって言った人ですけど、僕その論理哲学論考か読んだ時にも多分、そこなんだよねっていうこう感じあるんだよ。言わない文庫とかたまにそういうの本当で、あの付け加えておくとですね、やっぱこの翻訳やってるの木田源さんですよ、もう一人誰かさんとやってましたけどね、やっぱ木田さんの翻訳ってのはやっぱすごく読みやすいね本当に。そういうとこでもね、やっぱ木田さんはすごい人だなっていうふうに思いましたね。だからこれ本当今日の3冊ね、どれもよく分かってないけど本当おすすめで、あんな残雪みたいなよくわかんない本よりかは絶対こっちだなっていうふうに思いました。トマス・ピーチョのスローラーナーとかよりも絶対こっちだろうっていうふうに思いましたね。だから本当この3冊おすすめ、はい。というわけで今日の3冊目はですね、メルロポンティで行動の構造でした、はい。というわけで以上レビュー 2.9 でした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけで、ニュース 2.9 ですけどもね、いややっぱね、いや本当さっき言った残雪って人は残雪って読まないそうですよ、ツワンシュウエって読む人そうですね、もう神々本当に。この間27時間テレビ見たらさ、微妙に噛んでるんですよってなんか芸人が言ってたんだよ、パンクブームに対して。芸人ってそんなとこもすごい気になるんだなと思ったら、俺芸人は本当できねえと思ったよね本当に。っていうかさっきのさ、マリユキコさんの二人狂いでほら売れねえ芸人がまあモテちゃってって、まあ、話なんか最初ねストーカー恋してってとか、まあ、そういう話なんだけど、あれらしいね、実際そうらしいよ、ああいうねテレビとかにガッツリ出てない人の方が超やってるらしいですよ。これいやいやいや、オーケーさんが言ってたからね、これ本当にバンドとかそうだって、俺の周りのバンドもそうだもんね、何やってるか分かんないけど、なんとか先輩のたかしさんやべえとかって言ってる人って絶対やってるもんな、あれ本当に。俺もなんとか先輩になりてえよな、売れなくてもいいから。いやいやいや、やだやだやだ、俺売れたい、売れて広末とやりたいわ俺ね、やりたい、いや付き合いたい、ごめん、いやじゃあ、ワンコッチたくさん入る、これほんと入んないね、これほんと、うん、大丈夫だよ、ちょっとこのぐらいさ、だってレディオ 2.9 だって一応18禁の向けてやってるわけで、うんうんうん、でね、だからそういうとこ聞いてさ、そうかと思っててね、うん、全然落ちないけどね、今日だけダメだ、もうね落ちとかそういうこと気にしたら地獄の始まりですよ本当に。もうだから嫌なんだ、だから俺この間飲み会も行かなかったんだよな本当に、って言って落ちばとかって聞かれるとさ、うっせえな、なんだ落ちなんかねえよって、こっちさんなんか落ちなくたっていつもニコニコして聞いてくれるぜってこうさ、本当にこっちさんのキーホルダー欲しいですよね本当、うーちゃんとこっちさんのキーホルダー、うー W、うーしーって書いたやつ、うーしーってあのお手洗いってうーしーって書いたっけ、あれって違うか、ワールドカップって意味ですよ、だから本当ね、うーしーで本当、というわけでニュースに行くんですけどね何の話なんだ本当、わけがわからない本当、もう二人狂いだ俺も本当、というわけでまあニュースに行くんですけど、今日ニュースに行くよ、いいですよ今日は、またもうニュース調べるのめんどくさいってことで、またミクシーのアクセスランキングですけどもね、今日はですねゲームアニメアクセスランキングトップ10、やっぱこういうのが一番いい、平和的でね、あのさっきエンタメにしようかなと思ったんだけど、絶対ずっと悪口言うだけだなと思って、さすがにもうリスナーにそういうことは付き合わせられないと思ってごめんなさいと思ったね、だけどあのニュース行く前にあれだよ、あのランキング行く前にあの阪神の金本引退したってね、今日本当に、うん、もう10日前から決めてたっつって言って、もう金本もかわいそうだったから、ここ 2,3 年はもう肩悪くてね本当に、球取れないんだから、まずでまず外野なのにもう本塁に届かないんだもんだって本当、だからもうみんなさ届かないんだよ本当に、もう中継するんだよ、普通は外野手ってピューッて投げてさ、ガリピューッて行くわけ、金も届かないんだから本当。この間もさ前進守備引いててさ、広島の選手に足早い選手にあのレフトオーバーのヒット打たれて、ランニングホームランされちゃったからね本当。だからもう阪神最近調子悪いでしょ、そうすると新井とさ金本はさお前らのせいだってずっと言われるんだから、あと城島ね、お前らが来たせいで弱くなったって言って、でポンコツみたいな連中呼んできやがってって言って、でもう引退しろ引退しろってずっとヤフーのコメントにも書いてあったわけで、阪神が負けるとさ必ず金本が空振りしてるとこ写真使われてさ、あの人もホームが派手だからな、 俺なんかみたいな素人が見ても三振するとき派手なんだよ、もう転がっちゃってズバーってやってるとこ取られちゃってさ、阪神今日もダメダメトラまた3連敗とかって書かれて、そのために新井もさずっともうゲッツンとこやられちゃってさ、で新井なんかはまだ選手会長って WBC でやってからまあいいとこあるわけですけど、金本はずっと言われてな、でこの間ももう引退するんだろうなと思ったらさ、もうこの新しく入った GM の人がさ、いや来年もやらせますからって言っちゃってさ、そんなことまた言ったらと思ったら、また案の定ヤフーのコメントでなんでそんなこと言うんだ早く引退させろってまた揉めてて、であと別ニュース行くと、この間のクイロナ騒動、あの僕は悲しい、先週俺も僕は悲しいだったけども、あのそしたらね、あのルーニー元クイロナってマンチェスターユナイテッドの選手なんだけど、そのルーニーがねあのクイロナのことを語っててさ、元チームメイトですよ、そしたらルーニーが何言ったかというと、クリロナって本当にナルシストで付き合ってらんねえっていうこと言ってて、あいつっていつも部屋遊び行ってもずっと自分のこと鏡で見てて、もうやってけないよ っていう風に言っててさ、そんな話してた後に元マンユー、ね、のチームのファーガソンという監督は、もしクイロナが出てくるんだったら絶対また買い戻してくれっていう風に言ってたらしくてね、なんだかごたごたしてんなってとこありつつさ、本当で、でも結局なんかクイロナいい話だったね、モーリーニョとか。でもね、レアルのこの間今日かさっき見てたら、契約延長するらしくて15億円提示して契約するかもわかんないって言って、15億円プラスちゃんとしたその精神的なバックアップもするから頼むからいてくれっつって言ったの。確かでもあれだってね、なんか年俸上げたくてもスペインだと上げられないらしいですよ、ベッカム法っつうのがあってね、なんか 60% 以上なんか税金で持ってかれるとか、なんかそんなことあるらしくて、だからいろいろごたごたしてますね、相変わらず。でも相変わらずクロナは何があったか自分の口から言ってません。というわけで、アクセスランキング、ニュースアクセスランキング、これ一気にいかないとね、というわけで第10位から6位まで。第10位、名作サラダのクイーンのホニャララ。これホニャララってね、サラダのクイーンのトマト姫 3DS でって言って、なんかバーチャルコンソールで、その昔ファミコン出てた RPG のゲームがね、なんかまた出るとかって言って。で第9位、黒子のバスケ渋谷にショップ行きたくない。8位、タッチ復刻版想定も再現ロリコン、いつも話でしょ。7位、愛しのムーゴが急遽救済、知らないこの漫画。6位、テルマエと宇宙兄弟がコラボ。というわけで、そんな第10位から6位だったわけですけどね、何にも分かりません。黒子のバスケも読んでないですしね。やってますね、でもアニメね、アニメもうみんな髪の色が緑だったり赤だったりするって言って、まるでそれはサムライトルーパーのようだって言った人がいるけどね、本当に。で、愛しのムーゴ知ってますか、これ。愛しのムーゴって知らないの、これ。テルマエとね、そうだよね、黒子とテルマエしか分かんないん、うん、宇宙兄弟もでもだいぶ最近パワーダウンしたんじゃないかって話が、いやそういう噂流したらそういう噂流れるかなと思って、なんとなくこう流行ってるもんには噛みつきたいっていうところありますからね、それ天のジャックなところが本当ね。でもテルマエと宇宙兄弟コラボって言ったらもう無敵のコラボだよね、本当に。ワンピースと幽遊白書コラボっていうよりインパクトあるな、確かにな。そしたらワンピースなんか幽遊白書なんか邪魔だろうな、本当に。今更なんだよって言ってね、レディオ 2.4 キロ的には幽白っていうのはその世代を超えてない漫画なんじゃないかって、あ、俺一人が言ってんだこれね、本当、うん、なんで二人を巻き込むんだってやつね、本当。この間マジ切れされたことあった、俺またくくってたらさ、本当くくんないでよって言われた時あって、冗談通じねえなと思った時あるけどね。で続いて第5位から1位まで。第5位、 AT フィールドが全開な物件。第4位、ピンとくる声優花沢の CM 起用、来ないよこんなもん。3位、ジョジョのアニメ10月6日から。2位、ミック紅白出場説にファン反発。1位、漫画や小説原作2012秋アニメ。というわけで、そんな第5位から1位だったわけですけどね、ピンとくる声優花沢の CM 起用。さっき花沢って誰だと思って俺知らなくてさ、見て検索かけたらさ、豊崎あきにそっくりな人が出てて、双子なのかなと思ったよね、真中なかなと思っちゃったっていう。でジョジョのアニメ10月6日から、いやー、やるんですね、やるの本当に。アニメで見ても疲れそうだな、今日図書館に取りに行ったんですよ、50巻から51巻ね、もう触っただけで疲れちゃったな、本当にな。もうでミク紅白出場に説にファン反発、ファンが嫌がってるらしいですよこれね。で漫画や小説原作2012年秋アニメ、もうねこれはね全部ね振り返っていきたいけどね、ざっと言うとね、メダカボックスとか、それこそジョジョとか、バクマンとか、金玉じゃないね、銀玉とかね、あとマギとか、ハヤテのごとくとかね、ヨルムンガンドとか、そういういろいろ話題作が今回はあるよっていうことで、みんな注目しようっていう感じらしいですね。全部で40本あるそうです。アニメサザエさん入ってんのかなそれね、うん、サザエさん見たいね最近、チーマルコみたいなね、うん、まあんな感じでですね、ガンダムエイジは特になんかガンダムエイジというか新しくガンダム始まるとかそういう動きはないそうです。まあ、当然ねもうエイジでもう嫌だよって言われてますからね、うん、本当見てもな、これは作画崩壊してましたね本当。エイジもキャラの顔が変わってたっていう時あるもんな。エイジ今45話まで見てるけど、もうなんか10話みたいなことやってるからね今さら、本当にね、びっくりしちゃったな。もう人類を導くのだみたいな話してて、導かれたくないっていうところあるけどね、本当
やだよあんなやつっていうね。まあ、そのあんなやつって言ってもこれエイジみたいな人分かんないだろうけどね、でもエイジは今から見ても全然話分かりますから。本当まず主役がもうセリフがないですから、ほとんどじいちゃんしか言ってないっていう。あともう主役のお父さんもね、なんだっけアセムしか言わなくなったっていう。お父さんが主役みたいなとこあるし、おじいちゃんはぶっ殺せしか言わないしね、もうほとんどもう何なんだこれはって感じになっててもやしボンとか夏行きランデブって本当によくできてるなってエイジ見た後だと本当に思うんだよね。本当だエイジ見とくと何でも面白いかもわかんねえってとこありますね、そういうとこでもやっぱつまらないものもやっぱ見とくといいのかっていう、そういう皮肉なとこもあったりとかねしますね、はい。というわけでそんな感じのニュース 2.9 でした。続いてはエンディングです。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.9。
はい、エンディングですけどもね、ゴキブリどうやって撃退するとかっていうニュースあんだね、注目のトピックでね、気になるな、最近よく出るからね、いやでもさ、さっきさ、この間あれ見てるんですよ、あれなんだっけ、テレビタック、テレビタコをね見てたらさ、池田信夫っていうさ、学者、経済学者の人でさ、で前にその人浅生出た時に森永卓郎と喧嘩してたんだよ、ずっと。でそれすっごい面白かったから池田信夫出ると思って見てたんだけど、そしたらもうまた俺が途中からつけただけでももう喧嘩してるんだよ、もう早速池田さんが喋っただけで喋るなってもうすぐ喧嘩になってるわけ。もうこういう親父大好きだからもうニコニコして見ててさ、さっき池田信夫ってどういう人かなと思って検索したらさ、池田信夫って入れたらスペース空いてバカって出てきてなんかこういうとこいいなって思ったってね、そういうことありましたね、はい。というわけでレディオ 2.9 ではですね、先ほどのオープニングのダンさんみたいな、俺はバックフランだぞとか、俺こそ井手の力暴発させてみせるとか、イデソードの使い手は俺だとか、もしくはアクシズ止めてみせるぞとか、そういうメールね、募集してます、はい。というわけで以上レディオ 2.9 でした。また来週。